過ぎました1週間は、そしてこれから迎えます1週間、それぞれいつものようにご家族の方との出会い、出会いというかお会いする、顔を合わせるということ、職場でお会いする方、学び屋でお会いする方、いつものようにあるでありましょう。しかしながら、こうして1週間過ぎますと、初めて出会ったなという方も、そういう出会いをなさった方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。実は私自身は先週月曜日、9月23日ですが、主語にありますように、いつもここに座っていた兄弟が、酒井健二さんが、その朝、いつの朝、朝早く地上の使命を得られて召されなさいました。その知らせを受けて、教会の方でいろんな諸準備をさせていただき、納棺させていただくということで、その時関西聖書神学校で予定しておりましたミニキャラバンに私自身は行けなくなりまして、新学生と、社官夫人と、鎌野先生もその時はいつものように頑張ってくださって、一緒に行ってくださって本当に良かったんですが、ちょうど新学校に帰りまして、誰もいないわけですから、ふと、こうふとというかその入り口で降りたら、一人の老婦人が新学校の前を行ったり来たりしてらっしゃる。どっかで見たなと思いながら、後で分かったんですが、私が住んでる裏手の方に住んでらっしゃる老婦人でいらっしゃいました。何か用事あるかなと思って声かけますと、一枚のこの紙を見て、これ持ってきましたと言われた。でそれは何かというと、2週間前に新学生たちが新学校の周り約400件だと聞いてますけれども、案内をこう配った、それ持ってこられた。ちょっと私も反省したんですが、近くの教会が、その主はキリスト教会の会長だったんですけれども、そこは大きく書いてあって、その上に池口新学生の大きな顔、笑顔の写真がボーン書いてあった、載ってた。でそれを見てこられたのかどうかそれは分からないんですが、下の小さく関西聖書神学、今新校舎建築中です、その意味のことを書いて小さく書いたんですけども、その合意者それを見られて進学を来られた。面白いもんですね。400枚の前の中、1人の方が来てくださいまして、実は今日はここじゃなくてこの一つ向こうを越えた教会です、その集会がありますと。なんですと、私これから車でもう始まってますけどご案内しますけど、いやいやそれほどの体力はありませんと言われて、少し立ち話しながら、よくこのチラシを見て来てくださいましたと申し上げましたら、一度教会行きたいと思ってたとおっしゃった。一遍話を聞きたいと思う。そうですか。もう路上ですけどちょっと話をしまして、そうしますとこの一言が心に残りました。今私には漠然とした不安があるんですとおっしゃった。何かわからないけど漠然とした不安があります。こちらいろいろ想像します。ご高齢になられたのでそういうこともあるのかな。漠然、いや今度その教会の牧師先生と一緒に伺いますから、いいえ分かってますから、お名前聞くの忘れたんですが、今週行く予定しております。私はなぜかその漠然とした不安、こうこうこうだからこういう不安がありますってじゃなくて、漠然ということが非常に残りました。私たちはそれぞれ全く不安がありません。適度な不安は大切かなと思うときあります。適度な不安、例えばですね、受験生がもう試験を前に不安ですというの、これある程度必要な場合あるんですね。緊張感といいますか、全員の方がそうかどうか知りませんが、結婚なさる前に、女性の方がちょっと不安なんですと、そうですか新しい生活に入るという不安もあるでしょう。壮年の方や社会で働いていらっしゃる方が大きな仕事を任された、なぜか不安なんだけど乗り越えられるようにとかね、そういうこともよく聞きます。ある意味では人には、人間にはそうした適度な不安も必要なかもしれませんけれども、いろんな複雑な要因がそこに絡んでまいりますと、その不安がどう過ぎますと言いますか、過度になりますといろんな弊害が出てまいりますね。例えば不安症になるとか心配症になるってやっぱり出てくるかと思います。今日も第一来赤ちゃん何か赤ん坊が何かいらっしゃったんですが、赤ん坊が泣くときですね、だいたいお腹が空いたとき泣きますよね。お母様方よくご存知かと思いますし、どっか濡れてるとですね、おむつが濡れたりすると泣きますし、 そんなことはもう常識なことですが、ある専門家こんなこと言ってました。まあ、これは私また元気ですから、隠し持って言えないとか、でも専門家に言ってるから間違いないと思いながら紹介しますけれども、赤ん坊であったとしても感受性の強い子供というのは人間が本来持っている不安、暗さって言います、暗さという表現を使ったと思いますが、そのために泣くこともあるんですよと言われた。おお、そうかなと思った。先週お出会いした老婦人、赤ん坊、いや私たち一人一人、よく言いますが人生生老病死、それだけか。その過ごす中で時には漠然とした不安というのを覚えながら生きるということもありますでしょう。赤ちゃんからといいますか、赤ちゃんからこの地上の歩みを終えられる時まで、ちょうど私たち の, 歩いていく姿の中に火に照らされて影がずっとついてくるに、どこまでもついてくるようなものがあるというふうにも思ったりします。それゆえでしょうか、真面目に人は生きようとしまして仕事に打ち込む、また勉学に打ち込む、お母様方子育てに専念する、ご主人ほっといてでも子育てに時々あるかもしれません。ところが仕事に打ち込んでその仕事を終えてしまう、子育てに専念して子供が自立してもういなくなる、その時に起こる不安がある、対象喪失になります。今まで目当てにしとったらなくなるわけですね。専門家は対象喪失病といったりする方がありますけれども、勉学している人もそうですね、目標達成したら次何していいかわからないで不安になって、5月病なんて典型的なものです。まあ、そういうことを私たちはいろいろ経験しますが、その時に何か目に見えるお金に頼ったり自分の立場に頼ったり、第一礼拝でも久井先生が統一教会から導かれて明かしてくださいましたが、はっきり言ってまがいものの宗教と言いますけれども、それに頼ったりするんです。なぜか不安だから。私たち生きている限りいろんな形で不安というものを経験するというのは、お互いにそのことを自分のこととして受け止めてこられたんじゃないでしょうか。じゃあ一生涯その不安の中でいろんなものにその対象をぶつけていって乗り越えていくのか、繰り返さなきゃならない。じゃあ何とかして自分でその安らぎを得ようとして努力するんだろうか。どんなに私たちは努力してもですね、文明や文化が発達して知識や知恵が増し加わっていってしても、この不安だけはついてくる。どうしてもこれはズバリ申し上げます、聖書の神様から与えていただく必要がある。そのことを聖書の中にはいくつか語っていますが、今日読んでいただきましたところにズバリ語っています。もう一度27節ご覧ください。ヨハネによる福音書の14章の27節、中心聖句にさせてもらいましたが、27節に、私はこれイエス様の言葉です。イエスキリストの言葉です。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。この朝どうぞこの御言葉に集中してください。そしてこの言葉を語られたイエス様に思いを向けてください。平和というのは平安のことです。しかもここを言いますとですね、あなた方に残していくとイエス様おっしゃったんです。この話を聞いた弟子たちだけじゃなくて、今も生きていらっしゃるイエス様は今の私たちに残していくぞとおっしゃった。しかも残すだけじゃない、まるで遺産のように残してくださ、相続の遺産のように残してくださっただけじゃない、今与えるよとおっしゃるんです。平安とかそういう何かそういう望みがありますよ、希望がありますよ、こういうものがあるんですよ、説明で終わってらっしゃらない。見てください、私の平安とおっしゃった。私ってイエス様が持ってらっしゃる平安なんです。この世が与えるものじゃないというの、イエス様がこの時持ってらっしゃった平安平和を与えるとおっしゃった。何だったんでしょうそれ。 イエス様はどうしてそのような平安で、私の平安、この時にまさに数時間後に十字架におかかりになって死を迎えられるイエス様、その時にお持ちであった平安、どのようにしてその平安でありたんだろうか。それを知るとともに、それを残していく、与えるとおっしゃったんですから、私たちくださるんです。私たちは作り出すんじゃなくて与えてくださる、与えてくださって、いただきますと言って受け取ったら持つことができる平安、どのようにして受け取るのか。今日読んでいただきました31節までに、その秘訣といいますか、イエス様が私の平安と言われた、なんて平安でいらっしゃったのかということが記されています。31節から見ていきますね。ちょっと聖書注目してください。31節もう一度言いますと、14章の31節に、これ全部イエス様の言葉ですから、私というのはイエス・キリストの言葉です。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ、だてここから出かけよう。世というのは私たち一人一人に向かってであります。父がお命じになった通りに行っているとイエス様おっしゃった。今私がイエス様の、地上でこのように生きている生き方、確信があると言ってらっしゃる。十字架に向かって進んでいらっしゃる、その中にあってイエス様はこの時平安だったと言ってらっしゃる。なぜか、私がこのように地上で生きているのは父なる神様の御心にかなった生き方をしているから、そこに確信があるのですと言ってらっしゃる。だから平安なんですと言ってらっしゃる。強い確信ですよね。その私の平安を残していく、あなたに与えるとおっしゃった。さて、私たちはなぜ不安なんでしょう。なぜ落ち着かないんでしょう。はっきり言いますが、今日教会来て静かに礼拝、心地よい疲れを覚えていらっしゃる方もおありかと思いますが、そんな中でそれでもなぜ落ち着かない不安なのか。自分が生きている意味、目的、不明確だからです。4年前ですが、ある程度話してたら誰か分かるようですが、ある会社の社長に会いました。これ鴨野直先生と私が4年前2人でちょっと行こうということで、ある会社の社長にお会いしたんです。いろんな目的があったんですが、ちょっと接待を受けながら、こちらがいろんなことを申し上げたときに、その社長は自分のご両親の話をしてくれました。あるパン屋さんの社長で、日本で一番よく売れてるパン屋さんじゃないかなと思うんですが、実は私の父と、父が創業者でありまして、あるとき工場が全部焼けてしまった。そのためにすべての望みがもう断ち切られて思いになられたそうであります。でも幸いそのご両親クリスチャンでいらっしゃって、神様に祈るということをご存知でいらっしゃったので、私の父はよくこう言ってましたという、こんな意味のことをおっしゃったこと、本来の目的忘れてしまう、言った目的忘れて、それだけ覚えてるんですが、肉の欲の満足はその場限りで一時的なものだ、この世の地位や名誉、その満足はこの世限り、しかし愛の神様によって愛され喜ばれ、この神様を愛し神を喜ぶ、それを目指して生きることをそこから始めましたと言われた。人生の焦点はスパーンと決まったの。この世のものに、ほら、事業として成功することは、その後立派に成功していらっしゃるんですが、大事だけど、どこに人生の焦点を置いているかな。この世の目的。相性成功はこれだとおっしゃったんですが、読んでおきますね。ところが実際は、彼らはさらに勝ったふるさと、すなわち天のふるさとを熱望していたのですという、聖書の中に出てくる人生に、天のふるさとを熱望して、そこに自分の焦点を置いて生きていくという、 そこから生き方に確信が与えられたんです。愛する皆さん、今日私たちは自分の人生の焦点どこに置いているでしょうか。それぞれのいろんなお仕事や学びはそれぞれ様ただ様々でありますが、私たちを愛し私たちを作ってくださった生ける神様に焦点を置いて、その一人をイエス・キリスト様がおっしゃることに対し、そのお方を知り続ける、神の前にどう生きるのか、その時にそれは具体的に記されたのはこの聖書でありますけれども、そこに向かっていく時にイエス様がおっしゃったように、父がお命じになった通りに、そこに焦点を置いていくときに、イエス様がこの時お持ちであった平安が私たちの平安となるんです。このことが揺らいできますと、どうしても不安が走りますね。生き方においての確信があるときです。ついて見てまいりましょう。30節戻ってください。ヨハネによる福音書14章の30節、これもイエス様がおっしゃっている言葉ですね。もはやあなた方と多くを語るまい、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。だが彼は、彼っていうのはこの世の支配者のことです。イエス様をどうすることもできない。世の支配者っていうのは、わかりやすく言うならば、神様から引き離そうとする力です。神様を信じることをさせまいとする力です。自分のやりたいことをやらせようとする力です。神抜きの生き方をさせようとする力、それは罪の力であり、悪の支配力に満ちたもの。それらはイエス様、私をどうすることもできない、何の支配も受けてないんだとイエス様言ってらっしゃる。だから平安なんだと言ってらっしゃる。イエス・キリストというのは罪も汚れもない真実の愛そのものでいらっしゃった。それら罪の力、悪の支配力に何ら影響を受けないでいるからこそ、今十字架を前にしても私は平安なんだ、この私の平安をあなたに与える。さて私たちはなぜか不安だと、得体の知れないものだと言いましたが、どっか私たちの心の中にビクビクしているようなものがないだろうか。教会に来たら楽しくはしゃいでる、まあ、はしゃいでるというか楽しくしているけれども、ふっと暗い影が心によぎるよ、よぎる。誰も言えないんだけれども、そういうものがよぎると人は不安になります。心の問題どころか、解決されていない後ろめたさのようなものがどこか潜んでいる。これでいいんだとは思ってないけども、罪の力に勝つことができない、どこまでも支配されている。やっぱり不安ですよね。ですから私たちはそれらのことに対して、罪の力や悪の支配力からどうしても逃れたい、それを得たいというのは人間の欲求の中にあるんです。それがあるならどうしたら自分がつかむことができるんですかというと、いろんなものを求めます。でも虚しいということを知ります。どうしてもですね、自分の力で得ることができない、解決してもらわなきゃならないんです。イエス・キリストがこの時に私の平安と言われたのは、もうそれに支配されておられないお方であって、これから数時間後になんとご自身のために何らそれする必要なかったんですけれども、この聖書の書かれていた時代はもちろんのこと、今の私たちのためにも十字架の道を歩んでくださったんです。まさにこの罪の力、悪の支配力から解き放つために、この 3回の聖書、今日もこの後賛美しますが、 私も導くの中で毎回同じ歌を歌っているのをお気づきの方いらっしゃるかと思います。ちょっと賛美歌21開いてください。433番、今日もこの後歌います。何人かの方から、先生同じ歌ばっかりですよ。いや分かってるです、意図的に導かれてそうしてんだって言ったの。433番、有名な歌ですが、あるがまま我を、一節だけご安心ください。歌えません、はい、一節、あるがまま我を、血をもてあがないイエス招きたも身元に我ゆく。あるがままの私っていうのはなぜかキリスト教会流行ってるんです。ただ一つ忘れてならないのは、あるがままの私で終わっていてはならないということです。あるがままでいいでしょ、教会行ったとき。そうです、あるがままで来てください。あるがままでいいんです。でもあるがままのままでとどまっていた罪の力、悪の支配力が解き放たれないんです。どこに行くんですか？イエス様のところに行く必要があるんです。そういう意味においてあるがままなんです。これはクリスチャンでも言えるんですよ。あるがままの私でしょ、これ問題解決できなくってね、そのあるがままの私自身、あなた自身をイエス様のところに持っていくんです。どこですか？イエス様の十字架のところに。そうすると血をもてあがないイエス招きたも身元に我ゆくと歌えるんじゃないでしょうか。多くの方があるがままの私でとどまっている方は何ということでしょう。だから不安なんです。イエス様はあの十字架で我らの罪の力を解き放つだけではない、本当に許し、悪の支配からもノーと言ってくださったお方ですよ。私たちを新たに変えてくださり、このイエス様の招きにお答えする。一言言えば、主の愛の懐に飛び込んだらいいんです。そのところにイエス様がおっしゃった、私の平安、平和をあなたに与えると、ごっそりくださるんですよ。こうして3階の聖地で、6人の方明かしてください。それこそ違います。みんなそこ通るんです。幸いですね。もしクリスチャン生活を送りながらも不安のままでいるときに、あるがままのそこでとどまらないでイエス様のもとに行かれたい。イエス様の十字架によって、父親によって許していただき、清め続けていただき、新しくされたものとしてそこに立ち続けることであります。そこに平安があるのです。ですからイエス様は、私はそれに支配されていない、その私の平安をあなたに与えるとおっしゃってくださったんです。いただこうじゃありませんか。最後にもう一つ、28節に戻りますと、これはイエス様がおっしゃったことですね。私は去っていくが、またあなた方のところに戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。父のもとに行くとイエス様はした。この後十字架でしょ。そしてその後死からよみがえって復活してくださった。そして今や我らを取りなし続けておってくださるわけですが、今も生きてらっしゃる神であられるイエス・キリスト、十字架におかかりくださり、身代わりの死を解けてくださり、死に勝利して復活してくださった、今も変わらずにそのお方が生きてらっしゃるイエス様は、この時にこの父なる神を信頼しきっていらっしゃったの。私も偉大な方だと、それゆえに信頼しきっていらっしゃるがゆえにお持ちであった平安だったんです。私の平安を残していく、与える。さて私たち、心底信頼できるお方をご存じでいらっしゃいますか。心底ですよ。私たちは時に手に余るようなことに、事柄に直面することがあります。思いがけないところの試みや試練や苦難にあります。どうしても動揺しやすいですね。ご安心ください。 河原崎牧師なんてものすごい動揺する男なの。あの証人お尻座ってますから、もっとしっかりしなさいと言われそうな時あるんですが、本当に動きます。でもそこで誰に信頼しているのかって問われる。ですから私たちはそうしたことに動揺しやすいですから、ああ本当に信頼すべきお方を人は知らず知らず気づかないうちで求めているんです。イエス・キリストがその方ですよ。さらに地上の使命を得るときに死という現実に私たちは遭遇します。人は神様から良心いただいて、あの親じゃなくて心の良心をいただいてますから、うすうす知ってるんです。ああ死後の世界、この肉体が朽ちるとき私どもはどうなるのか、それに対しては言い知れない不安を覚えます。クリスチャンも例外じゃない、そう一時の不安を覚えます。しかしながらこの死に対する解決をいただいているなら、そこに立つならばイエス様をお持ちの平安だから、人は何か宗教的なものを求めるんでしょうね。永遠の渇きがあるんです。まあたびたび言うので許してほしいんですが、私の父もそうでした。最後の最後、そこがネックだった。まあ鴨野さんご夫妻にちょっとお会いしてくださいました。それはまあすごい人でした。昔の師範学を出たワンマンですね、父親としては。ちょっと時間ありますから、昔の学校はこうだったね。お父の場合、あの学生の人みんなこうひねり持ちしていったらしいです。ちょっと笑い話しますけど、でそのひねり持ちした生徒さんが私に、明君君のお父さんにこれやられたんや、ちょっとやられたこと、まあ、そんな父でしたね。昔だから許されたのかもしれません。わしは神を信じない。ところがもう老いていく中で、まだはっきりしとったもんですから、ズバリ一言、死ぬのは怖くないかって尋ねた。あんだけまあお前の説教も何も聞かないと言った父がですね、静かにその話を聞く中から、イエス・キリストがお父さんの過去も現在も将来も全部になって十字架の上に身代わりの死を遂げてくださった。しかもそれで終わらない、死からよみがえって死に勝利してくださった。いつも語ることですが、お父さん罪人であること分かるかい、言われんでもいっぱいあるって言われた。本当に信じていいんだな。そんな中で憐れみの中で、本当に憐れみと皆さんの祈りの中で、まあ救いの恵みに預かりました。心を騒がせるな、怯えるな。この後歌います433番の御説にも、頼りゆく者に救いと命をイエス誓いたも身元に割れゆく。イエス様は私の平安をあなたに与えるとおっしゃるんです。それを固くなに拒み続けるんでしょうか。本当に心から信頼して起きているのか、人生ははっきり分かります。今日この朝まだ拒み続けていらっしゃる方いらっしゃったならば、今日この時を受け入れる時となさいませんか。そこに私の平安平和と言われたイエス様の平和が平安が神様の方からそこに臨んでいくんです。与えるとおっしゃったんですから受け取ろうじゃありませんか。どうぞクリスチャンの皆さんよ、まだ動揺するなとかありますか。私の平安と言われる全く主に信頼することをこの時させていただこうじゃありませんか。主はその招きの中にあられます。お祈りいたしましょう。